皆様、おはようございます、今日のメッセージのテーマは、我慢すべきもの、すべきでないもの、まあ、この我慢は、まあ、忍耐ですけども、いろんな話を聞いていて、それを、真剣に聞いて受け止めてはいけないものと、また、たとえどんなに長くても難しくても、受け止める必要があるもの、それを、正しく判断することが必要だということを今日共に確かめたいんです。今、様々な、まあ、フェイクと言われる、まことしやかな実は偽物の情報が溢れています。そのために、まあ、どう判断してよいかということが難しくなってきている時代です。しかしそのことは今に始まったことではありませんでした。特に、キリストの福音、これは永遠を決定するものです。そのことに微妙に違うものを混ぜてしまって、そして、美味しい飲み物に妙な混ぜ物を混ぜたら、大変なことになってしまう。美味しくなくなってしまうと同じように、命を損なうものが入ってはいけないんです。しかしそれがいつの間にか忍び込んでいた状況がありました。パウロは、そのことを心配して、口を酸っぱくして、訴えていたんですけども、それをコリントの教会の人たちは、聞きたくないと言い、そして、一見素晴らしそうな別の教えは聞きたいというふうになっていた状況がありました。パウロは、改めてここでそのことを告げています。今お読みいたしました、11章の5節6節をもう一度拝読して、お祈りいたします。第2コリント11章5節6節。私はあの大使徒たちに少しも劣っていないと思います。話し方は素人でも知識においてはそうではありません。私たちはすべての点であらゆる場合にそのことをあなた方に示してきました。天の父様、今日改めて私たちが何を受け止めてよいのか、受け止めたらいけないのか、そのことを正しく判断できるように知恵を与えくださり、また決断をできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。11章から12章はパウロがさらに自分の心の内をさらけ出している箇所です。まあ、いわば、なりふり構わぬというように、まあ、普通だったら、はしたないとか、恥ずかしいとかいう部分も、罪隠さずに、伝えつつ、なんとか説得しようとしている箇所です。本当だったら、自分の自慢はしないのですけれども、また逆に自分が挫折していること、抱えている弱さ、そして普通は陰で悩んだり苦しんでいることっていうのは、そして心配していること、また人には言わない心遣い、それまでも赤裸々に明かししながらパウロは語りかけ、また訴えかけていました。 もし、パウロが手紙に書いて残さなかったら、パウロの真実の姿はもう永久に闇に葬られたといいますか、知られないままだったかと思います。彼がここまでして、知ってほしい、信じてほしいと願っていたことは何だったんでしょうか。それは、彼らの教会の人たちの信仰が清いものとなって、神様の祝福のうちに守られるためでした。どのように祝され守られているようにパウロが切望していたかは、それは、花嫁となる娘とその父親に例えられると思います。実際パウロはそこに書いてありますので、こういう状況をドラマなどでもよく思い浮かべられるかと思います。こんな状況です。せっかく婚約した娘がトラブルに巻き込まれて自分では解決できないでいました。親は何としてでも祝された結婚式を迎えられるように、特に父親が見えも外聞も捨てて娘を説得して問題解決のために走り回っている。それと似たような思いでパウロはいました。パウロのこの心熱い語りかけを通して、私たちがキリストの前に清く歩むことがどれほど大切であるかを共に確かめたいのです。第一に覚えたいことは2節3節です。パウロは教会の巨大姉妹に、私があなた方をキリストと婚約させたのだと証ししました。これは文字通りに受け止めてほしいのです。2節3節をもう一度お読みいたします。私は神の熱心をもってあなた方のことを熱心に思っています。私はあなた方を清純な処女として一人の夫キリストに捧げるために婚約させたのですから。蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、あなた方の思いが汚され、キリストに対する真心と純潔から離れてしまうのではないかと、私は心配しています。彼は、教会の方々を、清いものとしてキリストに結びつけた、そう証ししました。そして花嫁の父親の熱い思いを持ってコリントの巨大姉妹の祝福を願っていたんです。コリントの教会はパウロの伝道生涯にとって最も手のかかった伝道でもありました。また心配の種の尽きない霊の子供たちでした。彼としては異例の1年6ヶ月の長期間かかって教会が何とか築かれるようにと苦労しました。しかし、そうやって教会が立ち上がって以降も様々な問題が次から次から起き、熱心に関わるともう彼らは逆に反発して、まるで思春期のようですね。彼らはパウロに反発しました。パウロは涙しながら彼らのために祈り、機会を捉えて働きかけました。自分が会いに行くことが逆効果になってしまうということに、気づいた彼は、会いたいんですけども、その心を内に秘めて他の人を使わしました。 ここで二節にありますように、私はあなた方を夫キリストに捧げるために婚約させた。これが救いの意味です。救いの特権は、キリストの最も愛する花嫁として選ばれることです。完成は、天で、共にいつまでも幸いのうちに、歩むことですけども、救いというのはキリストと婚約したという意味です。私の愛する者として私と共に歩むと。神様のこの熱心は、世界のもといが据えられる前から、私たちをキリストにあって祝福しようと、愛を持ってあらかじめ定めておられましたと、エペソ人への手紙の一章の三節に記されている通りです。神様は、パウロは自分のことを花嫁の父親の思いでいましたけれども、神様は花婿の父親のように、私たちを愛する我が息子の嫁としてと、そう願って私たちを選び準備して来られたんです。そして花婿の父である神様の熱心と同じように、パウロは花嫁の父としての熱心を持っていました。そしてパウロが心配することは、せっかくの素晴らしい祝福が悪いものに欺かれて汚されてしまう危険があったためでした。それが三節にある通りです。まさに、蛇、悪魔は私たちをせっかく神様が与えようとしておられる祝福を台無しにする、邪魔をしています。創世記の三章にありますように、せっかくの祝福を蛇を用いて、最初の女性エヴァを巧みに誘惑して神に逆らわせたところから人類の苦難は始まりました。こうやってせっかくの祝福の計画が台無しになりかけていたのを、神様は長い忍耐を持って、知恵を持って、守り導き準備し、キリストをこの地上に送って、私たちを妨げる一切の罪を解決してくださったんです。それが永遠のご計画にありました、十字架と復活の技です。こうして、サタンの目論みは、頓挫したのですけども、それでも諦めずに、今度は、教会とキリストの結びつきを破壊しようとあらゆる手を尽くして妨害しています。クリスチャンを巧妙に誘惑して、キリストから思いが離れるように働きかけます。キリスト以外の楽しみに、誘惑したり、過去の過ちに絶望してもうダメだと挫折させようとしたり、また神様のせっかくの言葉を誤って受け取るように導いて、キリストを一番にすべき思いをいろんなものに囚われる、汚れたものにしようと働いています。パウロがこのように口酸っぱくして熱心に働きかけていたのですけれども、コリントの教会はそれを真剣に受け止めていませんでした。 私たちはキリストの救いをどう受け止めているでしょうか。どれほど大切なものとして受け止めているのでしょうか。どんな知識を増やすことよりも、どんなに奉仕することよりも、これが一番大切なのです。結婚の例えに戻るならば、いくら準備をしたり、式の、段取りを決めたり、衣装を決めたりしててもですね、心が結婚する相手と離れてしまったら、それは祝された結婚とはなりません。私たちは、キリストへの愛と信頼を見失ってはならないのです。さて、そこでパウロは何を受け取ればいいのか、何を拒むべきなのかということを正しく見分けるように訴えました。それが一節と四節に記されています。11章の一節と四節を読みいたします。私の少しばかりの愚かさを我慢してほしいと思います。いや、あなた方は我慢しています。4節、実際、誰かが来て私たちが述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいは、あなた方が受けたことのない異なる霊や受け入れたことのない異なる福音を受けたりしても、あなた方はよく我慢しています。パウロはここで、我慢してほしいと願いつつ、あなた方は我慢しています。聞いてほしい聖書の教えについては、我慢できないと言って拒み、聞いてはいけない、受け入れてはいけない偽の教えについては、忍耐を持って受け止めて、受け止め続けていたのです。これは本末転倒です。先ほど結婚式のことを触れましたけども、もし婚約して結婚式に臨んでいる娘が結婚や新生活に希望を持てず、婚約者をないがしろにして他の楽しみを追い求め誘惑になびいていましたら、花嫁の親はその娘をよくやってるねと言って褒めることは決してありません。同様に、偽りの教えは我慢強く聞くのに、娘を愛する親のような真剣な訴えは窮屈だと拒んでいたら、それは褒められたものではありません。私たちは、どんな教え、どんな話を真剣に受け止め、また、逆に、それは受けないものと決めるでしょうか。難しいから簡単かでしょうか。自分の好みに合ってるか合わないかでしょうか。パウロは、たとえ難しく思え、また耳の痛い教えであっても、真理の教えを忍耐持って聞いてほしいと訴えました。私たちの心に与えられた良心、良い心と書く良心ですけども、それは、神様が私たちが真理の内を歩めるように与えられた力です。良心は、ある本にこう書いてありましたが、知り得る最高の基準に自分を合わせようとする力です。神様が私たちに与えてくださいました。良心は、この最高の基準が求めるものを私たちに思い起こさせて、 正しい道を歩むように私たちをガイドします。しかし罪の厄介な影響がこの良心の働きを狂わせてしまいました。優先順位がまず狂ってしまいました。自動設計でもお話ししましたけれども、神様の国とその義、神様のご支配の中にあること、そして神様との正しい関わりを一番にすべきなのが、それが二の次になってしまったんです。自分の目に正しいと思うことが一番優先だと、そうしてしまったために神様から離れてしまいました。そして各自の優先するものって調整しないと互いに幸せにはならないんですね。しかし他の人の事情よりも自分の事情が一番だというふうにしてしまうと、互いに平和を保てなくなります。行き着くところは戦争です。一番にして、みんなが一番にして平和なのは神様に従うことによってです。しかしそのことが二の次になるときに、各自自分を頼り自分を一番にするために、結局欲望にとらわれて神様との関係、人間同士の関係が破壊されてしまいました。そして自分が好むかどうか、それが正しいかどうかの基準になってしまったのです。しかしそれは、自分が美味しいと思うか、自分が食べたいと思うかを何を食べるかの基準にしてしまうのと同じように危険です。美味しいと思うものばかり食べていて、健康であればいいんですけど、大抵の場合、魅惑的な食物ってありますよね。特に甘いもの。それを過度に食して、健康を害してしまいます。神様が救いの言葉として与えられました福音も、それがそのままであってこそ力を発揮するもの、私たちを救うものです。そこに悪いものを混ぜてしまったら、それは救いとはなりません。特に二つの点を気をつけなければいけないんです。キリストを信じなければ救われません。第二の点は、信仰によって受け入れなければ救われません。聖書は明言しています。この方以外に誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。そしてキリストは人となって来られた神なのです。神になった人ではありません。神が宿った人でもありません。この方は世界を天の父と共に作られたお方、支配していらっしゃる方です。そしてこの方が私の罪のために死なれたんです。この方が私たちを信じるときに一つとなって私たちを永遠に生かしてくださるんです。この方を信じなければということが、そのキリストの捉え方を私たちの常識に合うように変えたら、それは救いとはなりません。また、信じることについても曖昧にしてはいけません。役に立つから取り入れようというのは信じることではありません。まあ、努力の足しになるから信じる。 というのも信じることではありません。ただ恵みによって救いはいただくだけだと、他に救いはないと信じることがキリストを信じることです。しかし信じるだけではダメです。何かをしなければいけません、努力しなくてはいけませんということを付け加えると、救いの確信はどんどん揺らいでいき、また人を裁くようになり、また自分には絶望するようになってしまいます。最初はいいようでも道を外れてしまうとどんどん迷ってしまうんです。パウロはそのような教えを申し込む人たちの言葉を忍耐して聞いてはいけないと訴えました。第三の点は、ではどんな説教者、どんな指導者を受け入れるべきか、その基準です。大切なのは話の上手さや経歴でもなく、ただ神の言葉をまっすぐに伝えている器が信頼すべき方だということです。パウロはあの大人たち、聖書の中で中心的な働きをしましたペトロやヤコブ、ヨハネ、彼らは人の中でもイエス様に最も近い存在でした。パウロはそのペテロ、ヤコブ、ヨハネに自分は劣っていないと主張しました。劣っている部分たくさんあります。キリストと共に歩んだ経験についてはもう全然違いますね。過去の経歴からすると、まあ漁師たちもそんなにこの世からすれば素晴らしいキャリアじゃないんですけども、でも元迫害者というのはもっと教会の働き人としてはもうハンディが大きいですね。また彼は外国育ち、イスラエルの文化の中で育ったのではありませんでした。またコリントの巨大姉妹はこう言ってますけども、ちょっと遡って10章の10節、前のページですけども、パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会ってみると弱々しく、話は大したことはないという人たちがいるからです。お話については素人っぽいと批判されていました。上手に聞こえなかったんです。もちろん彼はあえてそうしていたんですけれども、人々の評価はそうでした。しかし劣ってないんですね。人として召されたという、神様が召したという点は同じです。またどんな能力があるか、神様は能力のある人を選ばれなかったんです。第一コリントの一章の26節27節と遡りますけども、327ページにこうあります。第一コリント一章26節27節、兄弟たち、自分たちの召しのことを考えてみなさい。人間的に見れば知る者は多くはなく、力ある者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし知恵ある者を恥じらせるため、この世の愚かな者を選び、強い者を恥じらせるためにこの世の弱い者を選ばれました。神様は、さらに、罪人の頭である彼を選ばれました。救いにおいても働きにおいても、大切なのは、神様が召してくださったこと。そして、ただキリストに信頼し仕え、そして、 キリストを明かすことだけです。もちろんパウロは素晴らしい賜物を受けてましたけど、彼は決してそれを誇りませんでした。キリストのみを誇りとすればいいんです。自分の弱さ、足りなさは、それはかえってアドバンテージです。私たちもそのような器を尊びましょう。またそのような器であることを求めるんです。キリストも素晴らしい力と知恵を持っていらっしゃいましたけれども、誰よりも真実で、そして謙遜で愛しておられました。信頼に応えようと全力で歩んでいました。その後に習って、足りなくても主に誠実に、巨大姉妹に誠実に使いようとしている、その器を尊べばよいのです。花嫁にとって大切なのは、花婿を知っており、信頼し愛していることです。クリスチャンもそうです。キリストと共に歩み、キリストと共に労するために必要なのは、ただ主を誇り、主を知ることを求めるのです。そのような教会でありましょう。またそのような私たちでありますように。それがキリストの花嫁としてふさわしい歩み方です。お祈りいたします。天の父様、どうか真実がないがしろにされている時代ですけれども、あなたの前に愚直に信頼し従うものでありますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。